ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。今月は一週早めに、今週のお届けとなっています。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。
Hello, my name is Tomoko Yamamoto. I'm an English teacher, Alternative School, Hong Kong. Hello, may I have your name, please?
My name is Keiko Sugai.
Hi, how are you, Keiko?
I'm fine, thank you. And you?
I'm very hungry, as usual. Okay, so may I have your name, please?
My name is Naoko Tamura.
Okay, so Naoko, how are you today?
I'm fine.
Great. So Keiko, do you like English?
I don't like English, but...I have been studying it every day.
Great. So, Naoko, do you like English?
Not so much, but I wish if I could speak English.
Great. So, what do you like to do in your free time?
I enjoy eating delicious food.
And you, Naoko?
I enjoy reading.
Great.
ドクターマーボーのお日様広場、今月もスタートしていきます。ドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
というわけで今回のゲストはオルタナティブスクールの山本智子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ここからは日本語でよろしくお願いします。
頑張ります。
今回のこのコーナーのテーマは、
オルタナティブスクールの山本先生は英会話スクールの先生ということなので、今回のテーマはですね、子どもと英語というふうなことでちょっと考えてみたいなと思います。
英語さっきね、好きですかっていう問いがありましたけれども、
違います。
恵子さんは何て答えたんですか？
私は英語はあまり好きじゃないですと、
うん、答えてしまいました。ごめんなさい。でもその後なんか言ってましたよね。
英語の本は1日1回開くように努力はしてます。
うん、勉強されてるんですね。
いや、勉強っていうかもうなんて言ったらいいか汗出てきます、田村さん。
今回はその子どもと英語ということなんですけれども、
まずはあの素朴な疑問としてですね、あの英語っていつから始めるものなのかなって、よくあの小学校から英語始めました、あるいはあの小学校で英語早いんじゃないとか、こういろんな議論あったと思うんですけれども、先生、これは一体どういうふうに考えたらいいんでしょうか？
そうですね、始めるのは早ければ早いほどいいんですけど、あの始める時期よりもやっぱり始め方が大事かなと思いますね。文法とか読解ばっかりのアプローチはちょっと危険だと思います。私の教室で今一番ちっちゃい時に始めたっていうのは1歳6ヶ月で、今中学1年生なんですが、特にそんなに勉強はしないんだけども、英語だけはもうほぼ満点っていう、耳がもうなんとなく分かっちゃうっていう感じにはなってます。まあそういうのを考えると1歳から始めても全然、むしろ早ければ早い方がいいって、1歳0歳から始めていただきたいぐらいなんですが、ただその教室にじゃあお願いしますって置きっぱなしではなくて、まあお家の環境ですよね。ちょっとした絵本があるですとか、何でしょう、洋楽の CD があるですとか、英語に関係したものが家にあるとお子さんもちょっとこう興味を持ちやすいのかなと思います。
英語に抵抗感のないようにっていう、そういうようなのをなんかこう感じるんですけど。
あ、そうですね、あの最初にあまりこう英検何級受かりなさいよっていうプレッシャーではなくて、会話を楽しみましょう。例えば、あの私はやっぱり洋楽が好きだったのと映画ですね、英語でそのクラーク・ゲーブル、まあ、昔の映画で、ゴン・ウィズ・ザ・ウィンドという映画があるんですが、それが、はい、そうですね、それをどうしても英語でこう彼のセリフを聞きたかったとか、そこら辺のちょっと、はい、そういうしょうもない理由なんですけどね、はい、それでもう夢中になってっていうところからですよね。なのでお子さんが何か始められる時も YouTube とかでもいいと思うんです。今のお子さんだったら楽しい、今あの私が今好きなのが何だったかな、なんとかオレンジっていう面白い動画があって、ちょっとした英語を言うんですよね。ちょっとした何でしょう、 なんか CG で作ってるオレンジがなんか喋るんですけども、うん、そういうものを1個見るぐらいでもいいと思うんですね、うん、面白ってちょっとこう思えたらいいかなと思うんですよね、うん、でそれで今高校生のお子さんなんかは YouTube で6秒で笑える動画っていうのが流行ってるらしく、うん、それを YouTube で英語なんですよね全部セリフが、
うん、それ分かるんですよねもちろんね。
いや大して分からないんです最初は、うん、でもその動画がついてるので、うん、動画があったらこうビジュアルからも理解できますよね、うんうん、両方ですよね、うん、でまたその同じようなシチュエーションで同じセリフを聞いたらあってなりますよね、うんうん、っていうこう何かしらの面白みを持つっていうのが一番大事だと思います、う
ん、はい、先生もそしたらじゃあ面白くて英語に入って、はい、ええ、こう面白くずっと身につけられたわけではないですよね。
バレちゃいましたか。
やっぱり勉強なんですからやっぱり大変なことありますよね。
楽しい楽しいではね終わらないところってありません。
大変だっていうとあの留学をしてた時にやっぱり友達と友達みんなやっぱり大学生なんでティーネイジャーですよね。でこうお話をするんだけどそんなにやっぱり私もまだ話せなかったので、うん、ついていけないんです、うん、ものすごい早いんですアメリカ人のティーンエイジャーの人たちね、うん、毎日こう泣きながらあの、うん、彼女たちの前では泣きませんけども、うん、行き帰りの車で号泣しながら何ヶ月か過ごしてましたけどね、うんうん、でもそのうちまあ打ち解けて仲良くなったんで、うんうん、めでたしめでたしでしたけども、
はい、やっぱりそこに至るまではかなり勉強しなきゃいけないなと思うんですけど、うん、なんかこう留学するとなると、はい、あの外国に行ったらこう自然に英語が身につくとか、うんうん、そういうイメージを持ちがちだと思うんですけど、
あの一部の人たちですねやっぱりあの州とかその地域にもよると思うんですけど、うん、日本人が多いところは極力避けた、まあ、そういう地域でも頑張ってる人はたくさんいらっしゃいますけど、
う
ん、
それはやっぱり日本語を使ってしまうからっていうことですか、
逃げ場を持っちゃうと大学で先生の話を聞くだけになってしまいますよね、うん、それ以外はもうずっと日本語の世界なので留学した意味がないんですよね、うん、極力ネイティブの人と関わる、まあ、ホームステイとかは非常にいいと思いますが、うん、それもちょっとピンキリで下手なとこに当たると結構苦労する、うんうん、友達とかもいましたね、う
ん、山本さんは、留学から帰国された後で、はい、あの英会話スクールとかに就職されたというふうなことですよね、はい、それから結婚されてご主人の、故郷が釧路ということ で、
そうです、ね、
こちらの方に戻、うん、と来られて、はい、そこであの英会話教室英語教室を立ち上げられたというふうなことでよろしかったですよね。
はい、そうです。
どんなふうに教えられてるんでしょうか。
そうですね、あのリスニングスピーキング読み書き文法の順番ですね、それをバランスよく伸ばせるように、うん、あのオリジナルツールを300種類ほど作りまして、それでそれを中心にレッスンを展開しているんですよね、うん、なので、まあ、英検とか学校の試験もそうなんですけど紙だけで入っちゃうとちょっとこう英語嫌いにな
るっていう方々いらっしゃると思います。
そうなんですよね、極力その英語の楽しいところを伝えたいっていうのがうちの教室のコンセプトですね、うん、英語で楽しもうっていうところですかね、うん、はい。
恵子さんは実際にその智子さんのスクールで勉強されてたんですよね。
はい、過去形になってしまいましたが今年の2月から、先生のところにお世話になりまして、英検4級から最近なんですけど苦労して英検3級まで取ることができました、
う
ん、
すごい、
ありがとうございます
すごい短期間で、はい、びっくりしました、
うん、ずっとこう英語からは離れた生活を送ってらっしゃったんですよね。
離れたというよりは
避けて通ってたんですよね
英語が本当にもう先生を目の前にしているのはなんですけど大の苦手で、こう英語を読もうなんていうことは全くこう見えないものになってしまうんですね私の中にそのような中でなぜ始めてしまったのか自分でもよくわからないんですが、あの大人になってから学ぶっていうのはこう子どもの子供がやっぱり試験を受けるときに頑張っといてよぐらいしかこう言えなかったのが、まあ、合格してああよかったねぐらいにしか言えなかったんですけども自分が実際やってみるとうわ大変なことやってるんだなっていうことがちょっとですけどねちょっとでもちょっとこう、うん、子供に寄り添えたかなって思うことと、うん、あとそうですね、あの先生のところで英検受けられる方と親としてはやはり合格して 当たり前でしょって思っちゃったかもしれないんですけど先生のご苦労っていうのもよくこう分かったので、うん、これは本当にいい勉強させていただいたなと思ってます。
ありがとうございます。
この間ちょっと山本先生にちょっとお話を伺った時に、子どもでも大人でも英語の勉強をするっていうことは、
はい、
コミュニケーションを学ぶことだっていうふうなことをおっしゃってたことがあったんで、
そうですね、よくお家の方に言われるのが、私教えたいんですけど発音がダメなんです、それでもいいんですかって言われるんですけど、それでもいいと思うんですよね、うん、文法もぐちゃぐちゃなんです、それでもいいんですかって言われるんですけど、それでもいいと思うんですよね。レッスンで聞いてる英語とお母さんの英語違うってすぐ分かるので、正しい方を選びますから、
うん
うん、逆にお子さんに発音直されたりするっていうお母様もいらっしゃるので、間違っても何でもいいから、コミュニケーションをお母さんが取ろうとしてるとか、お父様でも兄弟でもいいんですけどね、それがすごくプラスになると思うんですよね、楽しめるっていう。
山本さんは今のこの英語学校を通してどんなことをなさっていきたいのかなっていうふうなのをちょっと教えていただきたいんです
か。はい、いろいろきっかけは人それぞれだと思うんですよね、試験だったり、まあ、留学だったりすると思うんですけど、使える環境っていうのをやっぱり一番提供していきたいなと思ってますね。まあ、TOEIC を受けられるっていうのであれば、その専門書をまず自宅で、語彙と文法ですね、問題を解き慣れるっていうのは自宅でもできますよね、でここで一番欠落するのが会話なんですよね、実際その語彙を使って喋るっていう場を持っていただきたいんですね。それができるのが英会話教室かなと。で、ただ使うっていうではなくて、楽しく、楽しんでいただきたい、英語好きになってほしいと思いますので、はい、ぜひ遊びに来てください。
Please check our website, Facebook and Twitter. Let's have fun together.
今日はですね、子どもと英語というのをテーマにですね、お話を伺ってきましたけれども、じゃあ最後にマンボウ先生からまとめの一言お願いします。
私も別に教育者なんでもないんですけれども子どもたちが、まあ、英語に限らずいろんな文化に対してこう関心を広く持つ、それで関心を持てるだけのこう接触できる環境があるっていうことは、とてもその後っていうか大事なんじゃないかなっていうふうなことを最近よく感じることがあります。まあ、この英語教育のところについても今日いろいろお話聞かせていただいて、子どもたちに対する接触の仕方、これからも考えていきたいなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。さて、ドクターマーボーのお日様広場なんですけれども、今年最後の回となりました。はい、早いものでもう12月師走でございます。ということで、まあ、今年を振り返り、最後のメッセージをですね、じゃあ恵子さんからお願いします。
初めて の FM さんの放送ということで、いろんな方に、知らないいろんな方にこうお話を伺えて、私としては本当に楽しい1年だったなと。最後はこう英語で締めくくったっていうのが、もう私の今年を象徴しているような、本当に楽しい、放送にお付き合いいただきましてありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。
はい、ありがとうございます。
今年1年この番組を始めて、本当に釧路に来て、まあ、知らないことだらけ、今もそうなんですけれども、こう一人会うたび、こういろんなことを新しく教えていただいて、本当に勉強になったなというふうな思いです。まだ全然これで終わるわけじゃありませんので、まだまだこれからもこう子どもたちに関わる人たち、役に立つような、子どもたちに関わっている人たちの役に立つような、形で放送を続けていけたらなというふうに思っています。来年もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ドクターマーボーのお日様広場、お相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長、そして恵子さん、そして、今回のゲストはオルタナティブスクールココモグループの山本智子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは皆さんからのメッセージもお待ちしています。子育てや子供にまつわる素朴な疑問や質問、日頃から感じていること、お悩みなど、またコーナーを聞いての感想などなど、ファックス、Eメールでお寄せください。コーナーの内容は来月発行の月刊フィットにも掲載されます。こちらも合わせてご覧ください。来年もどうぞお楽しみに。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りしました。この後はお知らせを挟みまして、伊藤義孝の一途に一本道のコーナーです。